はい、皆さんおはようございます。11月の第2週の礼拝、皆さんと共に守ることができて、感謝であります。今日は元気を失った時の5回目で、ありまして、ヨブを取り上げたいと思います。まあ、聖書の中の人物、まあ、もしかするとこの人類の歴史の中で、最も辛い目にあったというか、しんどい思いをした人ではないかと思いますけれども、とても1回で話しきれるような内容ではありませんが、肝心なところだけを拾い上げてですね、元気を失ってしまった試練にあったこのヨブが、そこで何を学んだのかというようなことを振り返ってみたいと思います。ヨブ記というのはですね、旧約聖書の詩編の前に、ありまして、皆さんもお読みになったことはあると思いますけれども、そもそもヨブは大変、恵まれた人でありました。このヨブ記というのがですね、いつ頃の出来事であったかということはよく分かっておりません。かなり古い時代の出来事がモチーフではないかと。モチーフというのはこのヨブ記そのものはですね、そのヨブという人の身の上に起こった出来事をもとに、戯曲のような、演劇のシナリオのような形に書き直されて、おりますので、その実際の出来事がいつ頃であったのかということはよく分かっておりませんが、おそらくかなり古い時代のアブラハムの頃の話ではないかという説もあるぐらいです。しかしその思想というか背景そのものは聖書の教えと全く一致しておりますけれども、彼は最初の一章の一節を見ると、無垢で正しい人、潔癖で神を恐れて悪を避けて生きていたというふうに記されております。また一方で大変恵まれた人でありまして、多くの子供を持ち、また有り余る財産を、当時のことですからね、家畜を所有していたと書いてあります。また健康でありまして、非の打ちどころのない幸せな人生を送っていた人であります。しかしこのヨブにですね、考えられないような大きな試練が臨むわけであります。それはヨブ記によりますと、サタンがですね、神様のもとに参りまして、神様、ヨブが、ヨブ、神様がサタンにヨブのことを自慢したかのように書いてあるんですね、聖書は。ヨブを見たかと、サタン、ね、あんなに神を恐れて、素晴らしい生き方をしている人はいないだろうと、神様にちょっと自慢されるようなね、目に遭ってみたいですけど、なかなかそうはいかないと思いますが、神様はどんなふうに、サタンに私のことを紹介されるんかなと思ったりもしますけれども、でもヨブは私、神を恐れて立派な人だと。サタンがそれに対してですね、いや神様、そうおっしゃいますけれども、ヨブが神を恐れて、潔癖であるのはあなたが彼を守っておられるからじゃないですか。彼が豊かで幸せであるからあなたのことを恐れているんじゃないですか。だから彼の持ち物を奪って、彼を不幸にしてしまえばきっとあなたを呪うに違いありませんと、こういうわけですね。で、神様はいや、きっとそんなことはないだろうとおっしゃって、サタンにヨブの財産を取り去る、奪い去ることをお許しになったと。一瞬のうちにヨブの財産は奪われ、また彼の子供たちも死んでしまったというふうにあるんですね。このあたりのことはこう一種戯曲的な感じで進んではいるんですけれども、その時に ヨブは一章の12節を見ますと、まあ、今日ヨブ記の言葉をたくさんここで引用しますので、まあ、お持ちの方は開いていただいても結構ですが、一章の12節には、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ、という有名な言葉ですね。ヨブ記の一章の21節、裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え、主は奪う、古い訳では主は与え、主は取られると。与えられたものはまた神がお取りになってもそれは仕方のないことだと言って、神に罪を犯さなかったんですね。神様が思われた通り、ヨブは決して豊かであるから神を恐れていたわけではなかったということが証明されたわけです。ところがサタンはこれで満足いたしませんでした。いやでも神様、ヨブまだ元気じゃないですか、だからまだ、ああやっていい格好しておれるんですよ。で、神様がじゃあ、彼の体を、まあ、害するといいますかね、ことを許された。でサタンは出て行ってヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせたと2章の7節にあります。続く8節では、ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで体中をかきむしったと。ものすごい痒みに襲われてですね、まあそれこそ寝ることもできないような痛み苦しみであったようであります。これを見た奥さん、世界三大悪妻の一人に数えられております。ヨブの妻はですね、こういう奥さんもらったら大変ですね。神を呪って死になさいと言ったんですね。まあ、奥さんの言うことは正しいかもしれません。神を呪って死になさい。ひどい奥さんもいたもんですね。財産を奪われ、子供もみんな死んで、その上体中がこの皮膚病に覆われているヨブにね、神を呪って死ね、ね、目噛んで死ねみたいな。でもヨブはそれに対して、神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないかと。立派な人ですね。絶対言えないようなセリフですけれどもね。幸福をいただいたんだから不幸もいただこうではないかと言って、この時点でも罪を犯さなかった。だからサタンの考えたテストにヨブは合格したわけです。そこで、ヨブはまた元気になって、豊かな財産を手に入れて、はい、おしまいということだったら、ヨブ記はこんなに世界中の人に読まれなかったと思うんです。ヨブの本当の試練はですね、ここから始まったんです。それは、この状態がずっとと続いたんです。何日も何日も来る日も来る日も、ヨブはこの痛み痒みに苦しめられ続けたわけです。どうでしょうか、次第にヨブの心の中には焦りが生まれてくる。どうしてこういう状態が続くんだろうかという疑問が湧いてくる。あるいはいつまでこんなことが続くんだろうかと不安がよぎってくる。そこへヨブの友達がやってまいります。ここがヨブ記の、まあ、一番、中心的なところなんですね。3人の友達、エリファズ、ビルダド、ソファルというですね、この友達がやってまいります。ヨブの苦しみについては、例えば30章の17節に、私の骨は刺すように痛み、私を苛む病は休むことがないとあります。また3章の21節には、死を待っているが死は来ないと。3章にはですね、ヨブは自分の生まれた日を呪ったと書いてあります。あまりにも痛み苦しみが激しいものですから、死を願ったんですね。死にたいと。こんな苦しみが続くぐらいなら死んだ方がマシだと。 あまりの痛みのために自殺をする人がいるという話を聞いたことがありますけれども、まあそういう状態であったと思うんですね。あまりにもこの痛みが続く、いつまで続くかわからない、ああ神様どうぞ殺してくれと、死にたいですと言いました。それに加えてこのヨブの友達がやってまいります。でこの3人はですね、ヨブの姿を見るなり、あまりにもその状態はひどいので7日間一言も発することができなかったと書いてあります。でもその後で口を開いて何と言ったかというと、例えば4章の7節にエリファズという友人がこう言っています。考えてみなさい、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことがあるかどうか。罪のない人が滅ぼされ正しい人は立たれたことがない、つまりあなたがこういう状態にあるのは罪の結果なんだ、あなたが何か罪を犯したからこういう結果になってるんだ、もっと平たく言えばあんた過去に何かひどいことしたんじゃないかと、悪いことしたんだろうと、私らの知らないところでよっぽど悪いことしたからあんたこんな目に遭ってんじゃないかと、こう言ったんですね。また8章の7節に、あなたが潔白な正しい人であるなら神は必ずあなたを顧み、あなたの権利を認めて、あなたの家を元通りにしてくださると。あなたが正しかったら必ず神様はあなたを回復してくださると。でもなかなかそうでないということは、あなたは潔白ではない、罪があるという意味ですね。ビルダドという人は8章の4節に、あなたの子らが神に対して過ちを犯したからこそ彼らはその罪の手に委ねられたのだと。つまりヨブの子供が皆殺しになったのはその子供たちが罪を犯したからに違いない。11章の11節にゾファルという人は、神は偽る者を知っておられ悪を見て放置されることはないと言っています。つまり因果応報ですね。あなたがこういう状態にあるのはあなたが神を偽り悪を行ったからその罰としてこうなってるんだ。まあ日本流に言えば罰が当たったんだ、どっか行って拝んでもらえということですよね。まあまあ21世紀になってもそうでしょね、なんか悪いことあったら拝みに行ってね、30万50万100万出してね、未だによく聞きますよそういう話は、皆さんの周りでもそういう方いらっしゃるでしょ、あれ高額なほど効き目があるんですね、300万持ってこいとかね、1000万持ってこいとか、あれほどひどい詐欺はありませんけれども、でもヨブの友達はこの主張をね、ずっと繰り返すんです。ヨブはそれに対して何と言ったかというと、神は自分を不当に扱っていると言った。9章の35節に、恐れることなく私は宣言するだろう、私は正当に扱われていない。つまり彼は神様が、まあ今自分がこういう状態にあるということですね。これは神の扱いが間違っているんだと、不当な扱いだとこう言ったんですね。また3章の20節に、神よ、私はあなたに向かって叫んでいるのにあなたはお答えにならない。つまり神は自分の訴えを無視していると言った。私はこんなに苦しんでいて助けを求めているのに神に私の叫びは届いていない、神は私を無視している。13章の23節には、罪と悪がどれほど私にあるのでしょうか、私の罪とがを示してくださいとまで言ってるんですね。つまり自分は罪を犯していない、潔白だ、罪があるなら言ってくれと神様に言ってるんです。どうですか皆さん、この主張は正しいようには思えますけれども、でもやはりどこか違和感がありますよね。ヨブの友達はあなたが罪を犯したから苦しんでるんだと言ってる。 罪は、ヨブの方は、私は罪を犯していない。潔白なんだ。神の扱いが不当なんだ。神は私の訴えを聞いていないんだと言ってる。つまり、ヨブの中にも、苦しみは罪の結果だという因果応報思想はあるわけなんです。でも、自分がこういう苦しみを苦しみにあっているというのはおかしいと。苦しみというのは罪を犯した者が受けるべきものだと。自分は罪を犯してないんだからこんな目に遭うのはおかしいと言っている。だからこの友達の主張とヨブの主張が行ったり来たりしています。ヨブ記を丹念に読んでいただくと分かりますけれども、両者の主張は、ね、平行線なんですね。でも次第にヨブの言葉がこう偉そうになってくるんですよ、ね、平たく言うとね。友達があんたが悪いことしたからこうなったんだ、子供も死んだ、財産も奪われて、あんたがこんな目にあったのはあんた悪いことしたんだろうね、吐けみたいな感じですよね。あんたの罪を喋りなさいと。そしたら楽になるから、そしたら神様は回復してくださるから、そしたらきっとあなたは過去のようになれるからと言ってる。でもそれに対してヨブは、いや違うと、私はそんなことはしていない、一切罪を犯していない、私は潔白なんだ、神が間違っているんだと、私は正しいんだ、神様は私をの罪を示してくださいと言ってね、13章の23節。やはりかなりこうヨブの態度が神の前に、まあ、横柄というかですね、高ぶっている感じが分かりますよね。そもそもこの出来事は、あのサタンが、神様に、まあ、許可をもらってヨブの子供たちや財産を奪った、ね、その時ヨブは一切不平不満を言わなかったんですよ。奥さんに神を呪って死ねと言われた時でさえ、私たちは幸福をいただくんだから不幸もいただこうではないかと言った。主は与え、主は取られると言った。甘んじたんですね。でも、その苦しみがいつまでも続く。そして次第に神様に助けを求め、救いを求め、回復を求めるけれども、その答えが返ってこない。神の沈黙という本がありますけどね、この呼ぶ記を扱った本で。まあこれほど恐ろしいものはないんですね、人間にとって。神の沈黙、神が何もおっしゃらない。それに加えて友達がやってきて、ヨブにお前が罪を犯したからだと言い続けるわけでしょ。次第にこうヨブの中に焦りというか、何かそれまでこう隠されていたものが、覆われていたものがね、次第にこう明らかになってくる。無垢で正しい潔癖な人であったはずのヨブが、神に自らの正しさを主張するように次第にこう変わっていく姿がヨブ記には描かれていくわけです。この三人の友達とヨブの会話がひとしきりありまして、四人目の友達が登場します。エリフという人です。この人はこの他の3人よりも自分は若いんだと自己紹介をしているんですけれども、この3人の友達とヨブの会話は聞くに耐えないと言ってですね、最後にまあ割って入るわけです。でエリフはこのやり取りに対して何と言ったかというと、33章の13節に、神はそのなさることをいちいち説明されないと言った。この言葉はですね、まあ、私たち人間にとってはすごく重い言葉だと思います。私たちは説明してほしいんですね、神様に、いちいち。違います？なんで神様こんなことが起こるんですかと、一体どういうことが起こってるんですかと、説明してください。だからなぜという言葉を神に向かって言うわけじゃないです。なぜですかというのは、どうぞ説明してくださいという意味ですよね。でもエリフはそれに対して、 神のはそのなさることをいちいち説明されないという。これ確かにそうなんですよ。神様が私たちの身の上に起こっていることを全部説明し始めたらですね、大変なことになります。ね。一生かかっても終わらないでしょう。でも、ヨブが、さっき言いましたように、自分の正当性を主張してね、それこそ、神様、私に罪があるなら、咎があるなら言ってくれと、ものすごいこの焦りを込めて、神に訴えた。訴えたけれども、その訴えを無視されている。つまり、ヨブは神様に説明を求めたわけですよ。なぜこんな苦しみがいつまでも続くのか教えてくれと。その主張は正しいようですけれども、一見ね。でも、エリフはそれに対して、いや、神には説明する必要なんかないんだと。神が私たちの身の上に起こっていることを一時説明される必要なんかないんだと。そう言ったんです。また34章の10節に、神には過ちなど決してない。全能者には不正など決してない。これ当然のことですよ。神が誤ったり不正を行ったりすることはないはずです。でもヨブはまるで神の方が間違ってるって言ったでしょ。自分はの正しさを主張して、神が間違って誤っているかのような主張を続けました。また35章の14節にエリフはこう言っています。あなたの訴えは見前にある。見前にあるんだと。ヨブは私はあなたに向かって叫んでいるのにあなたはお答えにならないと。まるで叫んでいるけれどもその訴えが届いていないかのように。エルフや、いや神の前に訴えはあるんだと。あなたは神を待つべきなのだと言ったんです。つまり神はあなたの訴えを聞き入れておられて、しかるべき時にそれに答えようとしておられるけれども、その時はわからないのだから、待たなきゃいけないと言った。それをお決めになるのは神なんだから。ヨブがまるでその時を決めているかのような。すぐに答えなきゃいけないじゃないですか。あなたの責任じゃないですか、神様。すぐに答えてくださいよ。ね。どっかの国会の答弁みたいな。ヤジばっかりで何言ってるかよくわかりませんけどね、最近は。ね。お互いに揚げ足を取っているような。でも神はあなたの訴えを確かに受け取っておられるんだよと。でも、あなたは神を待つべきなのだと、ね。この言葉は重いですよね。あなたは神を待つべきなのだ。そして37章の23節に、全能者を見出すことは私たちにはできない。つまり、人間には神を理解すること、神のなさること、神の身思いを理解することはできないんだと。全能者を見出すことはできない。これ当然のことなんですよね。でもヨブはこういう、過ちを犯していたわけです。つまり神に責任説明を求め、神を不正であるとし、神を誤りであるとし、また神は自分の訴えを無視されているとし、またあたかも自分がこの全能者である創造者である神のことを理解できているかのようなんですね。そういう過ちを犯していたわけです。このエリフの発言の後でようやく神様が登場されます。この辺がこの戯曲っぽいところなんですけれども、神様がおっしゃいました。38章の2節。これは何者か。知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。新教大学、経輪という言葉を使ってますが、新教大学は摂理だったかもしれませんが、計画とか、思いとかですね、意思とか、そういうようなこと、意味の言葉ですけれども、知識もないのに言葉を重ねている。たかだか地の塵に、毛が生えた程度の、ね、人間なんてそんなもんなのに、何も知らないものであるのにですね、あたかも自分が何かを知っているものであるかのように、高ぶって言葉を重ね、神の経輪を暗くしている、 つまり自分は明るい、自分は知っている、理解している、神が分かってないんだと、そう言ってるわけでしょ。ヨブは、私の主張は正しいんだ、神様は間違ってる。それに対して神様が、あなたはこの天地万物を作った神の摂理を、神の思いを遮ろうとしている、暗くしているとは、なんと愚かなことかと。で、この38章39章とずっとこの神様の言葉が続くんですけれども、まあ、こう読んでいただいたらお分かりになるんですが、この話の内容はですね、ほとんどこの天地万物の創造の不思議の話なんです。例えば38章の4節に、私が大地を据えた時お前はどこにいたのか、ね、そう、どこにいたんでしょうか。ヨブはまだ影も形もないわけでしょ。知っていたと言うなら、 理解していることを言ってみよう。38章の12節に、お前は一生に一度でも朝に命令し、暁に役割を指示したことがあるか、一生に一回でも太陽を昇らしたことがあるか、それはもちろんないですよね、うん、これはすべて神がお作りになり、神が今まさに動かしておられる、神が管理しておられるというか、神が支配しておられるわけです。神が作り支配し生かしておられなければ、動かしておられなければ、ヨブの存在はないわけです。すべては神の創造と摂理のもとにある。その創造主に対してヨブは、あなたは間違ってると言った。その創造主に対して、あなたは全部説明しなきゃいけないと言ったんですね。そして40章の8節に、これ神様の言葉としてあるわけですけれども、自分を無罪とするために私を有罪とさえするのか、ここにあるとおり、まさにヨブのしたことはそういうことなんですね。自分を無罪とするために神を有罪とした。エリフの主張に対してですね、この、まあ、それを受けて神様は、はっきりとですね、ヨブに、この創造主であるご自分と被造物であるヨブのこの違いを教えられるわけです。作られたものが作ったものに文句を言ったり訴えたり、その不正を、それが不正だということに対してですね、神様は、それは君全く違うよと、この天地万物を作り今支配し動かしているのは私なんだと、お前は地の塵に過ぎないじゃないか。その高ぶりはそこで止まりなさいと、こうおっしゃるわけですね。ヨブはこの神様のお答えを聞いて本当震え上がりました。40章の5節、一言語りましたがもう主張いたしません、二言申しましたがもう繰り返しません。もう必死で口を抑えましたね、彼は、ね、気がつかなかったんですね。この友達との会話の中でどんどんどんどん自分が高ぶってしまって、被造物である自分が創造主である神に訴えたこと、また神をさえ有罪としようとしたことに気がつかなかった。だからもうこの自分の主張は繰り返しません。また42章の3節に、私には理解できず私の知識を超えた驚くべき見業をあげつらっておりました。あげつらうというのもあんまり使わない言葉ですけれども、まあ、批判しておりましたというような意味なんですけれども、神の見業は本来私たちに理解できないんだと、 この天地万物の創造の時から、そして今もこの世界を作り動かしておられる神の摂理、神の知恵、神の知識、それは計り知れず膨大なのに、私たち人間の持っているものは本当にわずか、いやもう無に等しいものなのに、この神様に対して高ぶって文句を言った、その自らを恥じたんですね。でも人間というのは実はそこまで愚かなので、この違いを忘れてしまうんですよ。創造主と被造物という違いを、厳然たる違いを忘れてしまうんですね。まさにこれこそが罪なんですよ。神がお作りになり許されなければ存在することも生きることも決して許されないのに、その神に対して文句を言ったり非難したり訴えたりすること自体が罪なんです。でもそれには気がつかないんです。でも神は憐れみ深い方なので、そんな愚かな私たちを許しておられる。そんな愚かな私たちですけれども、愛しておられるわ。認めておられるわ。そんな訴えでも耳を傾けてくださる。分かったよ。聞いてくださる。許してくださってる。私たちの訴えている訴えは 99.9%、もしかすると神様の御心にかなってないかもしれないんです。でも神はおっしゃらない。そんなことは一言もおっしゃらないんです。神の沈黙というのは人間にとって不幸なようですが、実は幸福なことなんです。もし神が全てをお語りになったら、私たちはここに存在しないんです。もし神が全てを明かされたら、ここに立ち往すことはできない。もう地球上の一番深いところに逃げていかなきゃいけない。神の前にこの姿を晒していること自体を恥じるようになる。まあヨブの姿はそうでしたね。42編の2章の6節に、それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。塵は塵に戻りますということですよ。自分は地の塵に過ぎないということを認めて、自分を退けます。神の前に自分を出したわけですから、退いて自らを恥ずかしめ、へりくだって悔い改めますと。まあそれが余分にできる最高のことであるわけですよね。まあ、余分にとって大変な大きな試練でありました。でもこの後で神様は余分の健康を回復し、その持ち物をですね、試練の2倍の試練を受ける前の2倍与えられたと書いています。まあ、ヨブ記はここで、まあ、ハッピーエンドでね、めでたしめでたしなんですけども、まあ、私たちのヨブ記はどうなるか分かりません。まだヨブ記5章ぐらいという人もいるかもしれない。まだ30章ぐらいという人もいるかもしれない。わかりませんね。でも私はこの呼ぶ記を読むたびに、新たなことを教えられ、そしてまた感謝もするわけです。神様はこういうことを人間に教えてくださってる。もし呼ぶ記がなかったら、私は呼ぶと同じ過ちを犯してたと思うんです。呼ぶと同じように恐ろしいことに神を有罪にしていたかもしれない。自らの主張が正しいと神の前に言ったかもしれない。でも呼ぶ記を読むたびに、そうではないんだと、創造主なる神に対して被造物なる私が訴えること、とんでもないことだ、いやこのようなものの祈りも神様は聞いてくださっているというだけで大いに喜ぶべきじゃないかという思いにですね、まあ、少しそういう思いを持ちます。でも繰り返すんですよね。何度も繰り返すと思います。ことあるごとにこの呼ぶ記は私たちの人生の 杖となってくれるんではないかと思うんです。本当に試練に遭い苦しみ力を失った時に、私たちが陥りやすい過ちを教えてくれる。そして厳しいエリフの言葉ね、神はそのなさることをいちいち説明されないという、なんでですかという思いのにこだまするようにいちいち説明されないんだ、説明してほしいな。神の訴え見舞いにあるあなたは神を待つべきなのだという、いつまで待てばいいんですかと言いたくなりますけども、でも全能者を見出すことは私たちにはできないんだ。厳しいですけれども、でもそういう言葉がまた私たちが大きな罪を犯してしまうことを防いでくれるとも思うんですね。人類のそういう意味では呼ぶ気は宝と言えるかもしれません。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。呼ぶ気の教えをまたいただくことができましてありがとうございます。神様、それぞれにまた置かれている立場は違い、環境は違い、でもやはり同じように私たちの人生には試練があり、またいつまで続くのですかと神に叫びたくなるようなことが続いております。神様、私たちは答えが欲しい、また解決のその日を教えてほしい。いや、また時には私の正しさを主張してしまう、とに愚かなものであります。神様、どうぞ自らが地の塵に等しいものであるということを忘れることなく、あなたの前にへり下って、ただ生かされていることを感謝し、また必ずあなたはこの訴えを聞いていてくださり、答えてくださる方であるということを忘れることがありませんよ。すべてのことは説明されません。しかし、あなたのなさることに誤りはありませんから。神様、どうぞこのことを肝に銘じて、あなたの前に高ぶることがありませんよ。願わくば、すべてのことが明らかになるその時に、本当にあなたを待ち望み、祈り続けた人生を感謝する、そのような時となりますように。また今、本当に今試練の中にある方々、主を覚えてください、強めてくださるように。そしてその中でこそ得ることのできる真理をつかむことができるように、そしてさらに強められ、また主にある希望が与えられてまいりますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。感謝します。